4月24日水曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、34年ぶりとなる水準の円安が家計や中小企業を直撃、忍び寄る悪いインフレ不況への懸念と日本経済の処方箋を議論します。今夜のゲストをご紹介します。愛知淑徳大学教授の真田幸光さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
元日本銀行政策委員会審議委員で野村総合研究所エグゼクティブエコノミストの木内隆秀さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お世話になります。
経済評論家の加谷圭一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
歴史的円安や原油高はどこまで進むのか伺っていきます。ドル円相場と原油先物価格の推移をグラフで見てみますと、去年の初めは1ドル130円ほどだったんですが、こちらが年末にかけて一気に円安が進みました。その後一時は落ち着いたんですけれども、今年に入ってさらに円安が加速、現在は34年ぶりの円安水準となっていまして、日本時間の午後5時時点で1ドル155円近くになっています。この円安に加えて原油高も続いています。去年産油国の自主減産で一時1バレル90ドル台にまで上昇した時期もあったんですが、その後は下落傾向となっていました。ただですね、中東情勢が緊迫化するなどの影響で再び80ドル台にまで高騰、日本時間の午後5時時点で1バレル83ドル44セントとなっています。木内さん、歴史的な円安に加えて原油高となっておりますけれども、日本経済への影響をどのようにご覧になっていますか。
日本はインフレ率はですね、昨年の年初にこう 4% まで上がって、今年の年初は 2% までちょっと下がったんですね。ようやく落ち着いてくるっていう姿が見えたところにですね、今円安と原油高が加わってきてますので、物価高の、もう一段と来る可能性が出てきたと思うんですね。
もう一段、
もう一回下がってきたのが多分ですね、今年の7月は 3% を超えてくるので、我々庶民の感覚としてもですね、ようやく物価落ち着いてきたかな、で賃金の上昇が追いついてきたかなと思ったらですね、こう逃げ水みたいにまた物価の上昇率の方が高まるっていうですね、多分そういうことをこの夏にかけて経験するんだと思いますね。ですから、商品はかなりの逆風だと思います。
つまり体感としては一度は追いついた感じがしたけれども、また逃げていってしまって、それに追いつかなければならなくなったと、
物価上昇率はすごく落ち着いたというところまでは感覚はいかないかもしれませんけど、実際にこう食料品の値段とかはですね、一時期よりも落ち着きましたし、あと、電力ガスとかですね、ガソリンとかは、政府の政策によって抑え込まれたので、2022年3年あたりと比べると少し落ち着いてきて、今年の春闘で賃金がかなり上がってですね、ようやくこう賃金が物価に追いつくかなというふうに思った矢先にこういう状況になっているので、なかなか賃金は追いつかないんじゃないかと、いうことで、ちょっとこう暗いムードにですね、この夏にかけて向かっていくんじゃないかなという気がします。
真田さんはこの円安と原油高の中で日本経済に与える影響どうご覧になっていますか。
やっぱりですね、今も、ちょうど来る前に中小企業の方々ともお話をしてきたんですけれどもね、円安はいろいろな形で答えますよね。やっぱり、輸入インフレの部分、それがやっぱり転嫁をできなければ、利益率、利益額は減るわけでですね、そういう影響があります。それから例えばこれちょっとね、特殊なことかもしれないけれども、海外からいろんな人たちに来てもらって仕事をやってもらうような部分ってありますよね。こういう人たちがね、やっぱりね、来なくなりますよね、円安だから。
給料安くなるから、
事実上、例えば、
こちらの円建てでは同じですからね、
円建てで同じだけど、送るときに小さくなれば、ですから典型的なのはベトナムとかはもう来なくなってますよね。
ああ、そうですか。
来ないですよ、今、やっぱり台湾とか韓国とかね、そういったところへ行ってしまいますから。
人も来なくなる、
人も来なくなる危険性ありますよね。だからそういう問題もあると思いますし、それから私がね、円安で一番気にしてるのは、観光客がたくさん来ていいっていう、こういう話、これはイエスだと思います。だけれども、日本に来たらば安く買えるってことは、何が安く買えるかっていうと、会社が安く買えるんですね。すると資本は外国税になるって、働くのは日本人で、上がった利益は外国人に持っていかれちゃう。日本は外為規制楽ですからね、スーッとみんなも抜かれていっちゃうと、そういうようなリスクだって今後はね、これから出てくると思うんです。かなりね、やっぱりいろいろな企業さんが買収されて始めてるところありますから。
なるほど。
そういうようなリスクっていうのも中長期的に見た場合にはね、 ちょっと考えなくていい、
うん、日本への投資っていうのはじゃあ例えばその、まあ、はっきり言ったら TSMC とかですよ、
はいはい、
そういうのっていうのはだ心の底から歓迎していいものなのかどうなのかってこういう話、まあまあ、半導体という特化したジャンルにおいてねどうやって追いつくかっていう戦略的な経済戦略的な意味もあるでしょうけれども今のお話を伺っているとじゃあどうなんですかっていうふうにちょっと思ったりもするんですか。
いや特にですね中堅中小さんであるとかね、はい、そういったところが技術力を持っているけれども資金繰りが悪くなって、うん、中堅中小さん厳しくなりますよね、はいはい、そういったところを狙ってね食べに来るんだと思うんです。
ほ
う 僕は向こうだったらそうします。
あなるほど、ね、
技術力のある企業さんが安く買えますから。
なるほど、ね、
それで技術だけいただいて場合によってそこでペット捨てちゃうってこともあり得ると思うんです。
加谷さんねその例えば円安っていうと俗に僕らがこう教科書的に聞いてるのは円安になれば輸出産関連企業関連産業はものすごく儲かるよと、はい、トヨタを見ろと4兆円だとこういう話になるわけじゃないですか、でそれをメリットが日本経済にもトリクルダウンとは僕はもう言いませんよ絶対に、はい、けれどもそういう関係そのところから儲かって他のところに広がって日本経済全体を底上げするというその現象は今日本にはないんですか。うん、
あるんですが、はい、トヨタって残念ながら、はい、自動車メーカーの中では突出して国内生産比率が高い会社さんなんですよね、はい、
なるほど。
で他の会社はもうほとんど現地法人が作っているので、はいはい、それは決算書としてはね、うん、円安になれば売上も利益も減る、うん、増えるんですけれども、はい、向こうで得たドルはもう国内に落ちてこない、うんわけですよね。
なるほど。
ということになると日本経済全体には、うんまあ、あまり影響がいい影響がないということになるので昔ほど円安になったんで、うん、企業が儲かって、うん、で設備投資も増えてという流れにはならないわけですよ、はい、でどうもこの仕組みに多くの国民も気づき始めてしまっていてですね、うん、で果たして円安どこまで許容していいのかという雰囲気になってきてるんじゃないでしょうかね。
孫さんいかがですか、はい、円安全然旨味ないんですか。
これはですね、うん、円安円高ってどこを基準にして円安円高になっているかというのが一つのポイントなんですけれども、はいはい、でもね我々が考えていかなくちゃいけないのは、うん、輸出サイドの企業と輸入サイドの企業と両方ありますよね、はいはい、日本全体で、はいはい、でその輸出サイドの企業のさっきおっしゃられたようなトヨタさんみたいなメリット、はい、でも電力会社さんなんかデメリットの方が大きいはずですよね、うん、輸入して原材料を輸入してで発電していくわけですから、うんうんうん、とそういうねトータルで見たときに為替レートってどのくらいの水準が適正水準だろうかっていうのをですね、うんうんはい、我々フェアレートっていうのをですね、うん、考えるわけですけれども、うん、それは購買力平価などでの理論値であったりとか、ねうん、そういうので出していくんですけれども、これで出してもですね大体今せいぜい、ね、110円から120円の間というふうに言われてるんですよ。
なるほど。
だからその数字を元にして考えると、うんうん、今154円ですから30円以上円安でのデメリットの方が日本経済全体としては大きいというふうに考えていかなくちゃいけないと思うわけです、うんうん、でそれを先ほどの先生が言われたような形で日本の国民もだいぶ気がつき始めましたというような状況になってきてるんだと思うんですね、うんうんうん、ですからそういう意味ではやっぱり日本全体としては為替レートをもうちょっとですね、はい、円高に持っていくようにしていかなくちゃいけない、うんうん、だけど円高に持っていくためには今金利差をね、うん中心にして円高円安っていうのが動いてますから、はいはいはい、ですから今アメリカとの金利差米ドルとの、はいはい、為替レートですから、うん、米ドル金利と日本円金利のこの金利差ですね、うん、今出てますけれども、うんはい、この金利差がぐーっと広がってる中でですね、うん、ドルで資金運用した方がたくさん儲かるわけですね。儲かります。ということで円を売ってドルを買う円を売ってドルを買うだから円がやられてドルが高くなると、うんうん、そしてしかも日本の場合にはこれ円安がですね日本は金利を動かしてないので、うんはい、他の国はやっぱりアメリカに追随していくわけですよ。だから、うん、日本円は他の通貨に対しても弱くなってきて。
なるほど。
例えば私去年キューバとか、ね、メキシコ行ったんですよ、はい、メキシコの通貨なんかよりも日本円が弱くなっちゃうということで円のどっぽい安になっちゃってるような状況なんですよ。だから
昔からそういう傾向ってありました。
いやありません。
振り返ればいきなり一人負けになっているという状況。
今こういう状況で金利差が開いているからそれでやられてしまうというようなことが起こっている。
はい、これ金利差が開いているからというお話でしたけれども、はいはい、だとすればですね、うん、単純に考えれば金利差を縮めればいい、うん、ということになりますよね、うん、
おっしゃる通り
です。それ是正することでのリスクというものは何かあるんですか。
日本が上げるリスクは金利が上がれば普通であればですね、うん、貸し出し金利も上がりますね、はいはいはい、そうすると住宅ローンなんか借りてる人たちは困りますよねっていうのがあるし、企業も運転資金を普通は変動金利で借りてますから企業経営も困るということで、だから日本が上げるのは辛い。だけれども日銀さんの今年の年初のシナリオは多分ですね、アメリカが下げてくれるだろうと。アメリカが下げてくれれば金利差縮まるんじゃないか。それによって多分私はねアメリカ3回下げると言っていたので、はいはい、普通でいくと 0.25 ずつ下げますので、うんうんうん、そうすると 0.75 下がるわけですね、はい、 うん、0.75 下がって金利差が縮まれば、うん、円ドル相場はだいたい130円ぐらいまでいくよねっていうのが見通しだった。マーケットもそういうふうに見てたんです。
なるほど。
だからそうであれば全く、まあ、全くとは言わないけど、これはアクセプタブルだよねっていうような話で、うんうん、シナリオを書いてたんだと思うんですけれども、そうはいかなくなったのがこの右の原油高、すなわちこれが世界的なインフレの再燃につながる可能性がある、うん、するとアメリカは金利下げられない。実際今下げてませんでしょ、
はい、
で下げられないどころかこの WTI の数字が100ドルになる危険性もあるわけです、はい、なぜかというと中東情勢が今非常に不穏になってきていて、はいはいはい、で中東情勢が不穏になるってことは、うん、これから油田がやられるかもしれないとマーケットは思い始めるわけです、
はい、
そういうふうに思い始めると僕らは何するかというと、じゃあ安いうちに原油買っていった方がいいじゃないかということで、うん
はい、
投機の金がどんどん原油市場に流れ込み始めるわけです、うん、そうすると原油価格がピュッと上がってしまう、
うん
ね、やられてないにもかかわらず上がってしまうというような局面が先に起こるわけですよ、
うん、
と100ドルぐらいまで上がりますよ、
うん、
多分
これからですか、
うん、これから
これから
上がる可能性あります、中東情勢によっては。
そうすると円はど円ドル円相場はどこの辺りまで、
そうなると、はい、アメリカは金利を横ばいにする、あるいは上げなくちゃいけない、
そうなります
よ、ね、と金利差がより開くでしょう、
はい、
ただ円安がまた進みますよ。
じゃあ160円台
いくと思います。だからそういうふうになるのを予想して、今日米韓で3カ国で守るぞっていうことでですね、まあ、あの口先介入と言われると皆さん怒られるかもしれないけども、一応口で言いながらですね、それを防御しながらってことで、なんとかこの水準で収まっているという、そんな現状じゃないかなと思います。
ここからは円安と原油高によって家計負担がどれだけ増加することになるのか伺います。今ある試算が注目されています。それがこちらです。1ドル154円、それから原油価格が1バレル83ドルの水準で推移すると想定した場合、今年度の家計負担額は全体平均で10万8849円と、およそ11万円近く増加するとしています。中でも食料、それから光熱費やガソリン代などのエネルギー費の負担が大きく増加するとみられています。加谷さん、この春賃上げを行った企業も多いですけれども、これだけ負担が増えてしまうとなると、消費マインド冷めてしまうことになりませんか？
これは、ね、かなり危ないと思います、
はあ、
で、あの日本の GDP ってあの、まあ、去年の四、ね、畜、うん、と十二とですね、改定値でギリギリプラスには転換したんですが、2四半期連続マイナスだった可能性があって、はいはい、で次の1、3もマイナスって言ってるエコノミストの方結構多いんですよね、はあ、結構だから足元ボロボロなんですよ、実は。あまりあのニュースになってませんけれども、でここで10万円の、ね、11万円の支出増ってことになると、残念ながら、ね、賃上げ分と定額減税はやっぱりね、吹っ飛んじゃうんですよね。
飛ぶ、
飛びますね、これはね、
はあ、
うん、ということになると、まあ、もう全くゼロベースってことになっちゃうので、
はい、
で足元ではもともと消費がすごく低迷しているという状況ですから、まあ、客観的に言ってあまりいいシナリオは描けないという感じだと思います、
木内さん、この数字どうご覧になるんですか？やっぱこういう感じを木内さん見ていても、このぐらいの結果が出るだろうなという感じになりますか？
まあ、ちょっと自分で計算してるわけじゃないんで、
はいはい、
まあ、ちょっと大きいかなという感じは、まあ、そうしてますけど、計算するとですね、ただ負担が大きいことは確かですし、食料やエネルギーだけじゃなくて電気ガス代が上がるとかですね、
はいはい、
電力料金上がるとか、まあ、あるので、そういう負担感みたいなものはここから相当なペースで高まっていくんじゃないかなとは思いますね。まあ、5、6、7とこう階段をパッパッパッと駆け上がるような形で物価上がっていくので、
はい、
で、まあ、5月は再エネの付加金がこう上がるってことですね、はいはい、で6月7月分は、はい、電力ガスの補助金がこう、
はい、
まあ、なくなるっていう、2段階でなくなっていくので、半減した後全部やめる、だそうするとそれだけでですね、まあ、0.7 とか8とかですね、上がっていって物価はまあ 3% を超えてくると思いますので、特にこの夏にかけてのこう物価高っていう感覚はやっぱりすごく高まるじゃないかなと思いますね。で、円安の影響とか、
はい、
原油高の影響って、ちょっと遅れてはくるわけで、
はい、
例えばガソリンは補助金はまだ維持してるんで、原油価格上がっても円安になってもガソリン価格はまあ変わらないってことなんですけども、はい、まあ、電力料金とかにはいずれまた転嫁されていくんで、そこはちょっと半年ぐらいは時間がかかるんで、そこはすぐではないんですけども、つまり補助金の、終了などによって急激に、夏場にかけて上がった後ですね、ほどなくして、またその電力ガスも上がってくるとかですね、あるいは足元では少し一巡してきたかに見える食料品価格の引き上げですね、つまり 輸入の原材料価格を転嫁する動きというのは、まあ、昨年の秋をピークに一旦少し収まってきていたんですけども、まあ、それがこうまたこう上がってくると、そうすると個人にとってはそのエネルギーとかですね、電力とかですね、あるいは食料品とかってまさに生活必需品の部分の値段を中心に上がってくるということになるわけで、つまり贅沢なもの、そのヨーロッパからのこう高級輸入車とかであれば、まあちょっと今買うのやめようかとかですね、あのそういうことはできるんですけども、生活必需品で頻繁に買わなくちゃいけないものの値段が上がってもそれに対する防衛の手段がないっていうことなんで、非常にこう物価上がってきたって感覚が強まりやすい、そういうものを中心にここから値段がまた上がってくるっていうことなので、まあ個人のこう負担感みたいなものはやっぱりかなりペースで強まってくるんじゃないかなと思います。
数字で10万円で、例えばその賃上げで4% か 5% が上がって、それによって 4万円の定額減税が乗っかって、こう10万円超えるかどうかっていう、その今の木内さんの話は、その数の大小の話ではなくて、心理的なね圧迫感というものが、はい、もうこの数字に出ないところでの強い圧迫感というのが日本国全体を覆うよというふうに、ちょっと話がだんだん変わるという、はい、僕の言い方が良くないんだけど、はい、でもそういうニュアンスに聞こえるんですか。
そうですね、助戸加谷さんもお話しありましたけど、はい、まあ、個人消費は実は昨年の後半からほぼマイナスが続いているんですよ、はいはいはい、で日本で消費のトレンドはマイナスというのは、まあ、めったにないことだと私は思いますね、うん、それはやっぱり急激な物価高に対する警戒感というのがあります、うん、まあ、昨年前半はインバウンドで成長率は結構高かったんで、はい、ですが、それ以降はほぼトレンドとしてはマイナス成長が続いてですね、でこの春闘で賃上げになっていて、ようやく一息つくと思った瞬間物価高がまた襲ってくるということになるので、まあ、心理的にもですね、こう一旦期待したものがその高い賃上げとかですね、あるいは定額減税とかですね、期待していたけども、まあ、それを足元の物価高、円安、原油高っていうのがまあこう潰しちゃうというかですね、そういう形に今なってきていると、で個人もそう感じるんじゃないかなと思います。
佐野さん、例えばこの10万円という数字とか、その今の追いつかないよというような話、はい、佐野さんご自身どうご覧になってるか、ないしはマーケットから見たときにね、日本結局これ抜け出せないでまた落ちていくよねっていうの見方を皆さんされているのかどうか、どんな感じですか。
はい、基本的にはしてるんです。
何してるっていうのは、
基本的にはですね、日本は抜け出せないだろうなっていう見方をしてるんですね。でそれどういうことかっていうとですね、すみません、これはマーケットの見方ですが、根源的な見方なんですよ。
はい、わかりました、はい、ます。
それはどういうことかというとですね、はい、食料とか原材料とかエネルギーとか、はいはい、まあ水もそうですね、はい、人々が生きていくために必要なもの、
そう、さっきの話、
この人々が生きていくために必要なものについては、はいはい、これを輸入に依存していると為替レートで良くなったり悪くなったりと、非常に僕らの言葉でいうボラティリティが高い、
脆弱性ですよ ね、 弱いです。
これが非常に出てくる、はいはい、だから日本はそういうボラティリティの高さを抱えている、脆弱性の高い国だというふうに見られている。だから中長期的に見たらば日本ってやっぱり弱いんじゃないですかっていう見方っていうのは根底ではありますよ。
ほう、
だからこれを裏返して考えると、官邸の方々にはね、やっぱり人々が生きていくために必要な最低限のものは国内で調達できるようにもうちょっと頑張っていく、そういう政策を打って、それを成長エンジンにしていくようなね、政策に切り替えていくとかね、そんなようなことをね、やっぱりやっていかなきゃいけないと思いますよ。
それはだって、やって燃料とか食べ物とか、日本って国内で自給率が食料今35とか40ぐらいですか。
そうですね、
エネルギーだってもう9割が8割9割、ね、みんな海外ですよ、はいはい、これなんとかせいっていうのがマーケット日本に突きつける要求なんですか。
そうです。だからでも日本はね、そういうのできる可能性あるじゃないかっていうのはマーケットの期待でもあるんです。例えばエネルギーだったらば今自然再生エネルギーっていうのを、はいはいはい、SDGs の流れからしたら本当はやらなくちゃいけないじゃないですか。
もうおっしゃるとおりです。
やってますか日本で。
やってませんよ。
でしょ、なんで日本やらないんだっていうのはマーケットからの見方はありますよ。
ほう、
まあ、でもエネルギーに関しては置いておいて、そのやはり食料自給率に関しては、
食料ですよね、
なかなかちょっと現実的に、
お米主食いけますよね、そこお魚さんでいけますよね、
なるほど、
それから野菜の自給率って 80% ぐらいあるんです
よ、そうですね、
でやるとすると最低限はいけるじゃないですか、ね、だからいろんなもの全部入れてしまうと、カロリーベースの自給率っていうのは 38% しかないと、はい、こう言われるけれども、最低限のその自給率を高めていくような形にすれば、これもうちょっとぐーっと上がってくると思いますよ。
極端な話ですけど、はい、例えばですよ、そのガソリンの補助金に多分これまでの間に6兆円7兆円8兆円ぐらい使ってるはずですよ、はい、政府は、はい、でそのお金を 例えばガソリンの補助金に当て無理やり170円台に抑え込むようなことに使うんじゃなくて、それを例えば再生可能エネルギーの機器にバンと使って、はい、この2年間の間にどれだけそれの間に例えば水素とか太陽光とか風力とか、はい、なんか分かりません、はい、張力とかそういうものに対してお金を使って、で日本が再生可能エネルギーでの能力というものをこの2年間の間にこれだけ高めましたというような証拠がもし出れば、はい、マーケットは日本に対して見方変わるんですか、は
い、変わると思います。
で例えでもその間に補助金かガソリン補助を出さないことによって、はいはい、日本経済が大いに疲弊する可能性も当然あるわけじゃないですか、はい、疲弊した日本経済に対してマーケットは必ず売り浴びせかけますよね、うん、これダメだと、はいはい、
でもそれは短期的な売り浴びせで中長期的なそこで戻してくる可能性がありますからね。
なるほど、
はい、それと原材料なんかでもね、はい、新しい日本の国内で取れるような品物で新素材を作っていくとかね、うん、そういった期待っていうのはねすごく強いんですよ。私ドイツの銀行にも見ましたでしょ、はい、ドイツ人は日本の、ね、新素材の開発能力っていうのは非常に高いというふうに見ているし、はい、だからそういう潜在性っていうのをね、うん、マーケットっていうのは一応見ながら中長期的にはですね、はいはいはい、短期的にはね今は議論しているようなことでね、うんうんうん、理解されますけれども、うん、でも日本が根源的に強い国になっていくのかどうかっていうのはね、うん、別のアスペクトから日本に対しての見方っていうのはねありますので。
ここからは労働者の7割を占める中小企業への影響について伺っていきます。こちらです。中小企業は今エネルギーや原材料費の高騰、そして円安、さらに賃上げによる人件費アップなど40区に直面していると言われています。こういった現状を受けて日本商工会議所の小林会頭は先週の定例会見で、今の円安は非常に困る、困る度合いが日に日に高まってきている、他の国との協調介入を含めて適切な措置をお願いしたいと政府に対策を求めました。加谷さん、原油ですとか原材料など輸入に頼っている日本ですけれども、今の状況やはり中小企業にとって厳しいものですか？
はい、相当厳しいですね、うん、っていうのは日本の中小企業多くが大手企業の下請け的な立場にいるわけですよね、はい、で実際に、ね、輸入しているのって大手企業じゃなくて中堅中小企業の方が多かったりするわけですよね、うん、でここ直接輸入価格の上昇というインパクトを受けちゃう立場にあるわけですよ、うんうん、で本来、まあ、中小企業もね、うん、言いなりになってるんではなくて、うん、複数社合併して価格交渉力をつけたりとか、うん、まあ、いろいろやんなきゃいけないんですが、うん、まあ、そういう改革するのにはやっぱり結構時間がかかりますから、うん、そうすると当面今上がってしまったコストを大企業が認めてくれないとですね、うん、もう賃上げすらままならないっていうね、うん、まあ、そういう会社は実際多いわけですよね、うん、まあ、なので現状では中小企業はかなり厳しい状況だと、うん、で今回、まあ、賃上げ少し実現しましたけど、はい、まあ、かなり無理してるだろうなというのは、まあ、想像できますよね、う
ん、真田さんに、はい、50代の女性、愛知県の女性から、はい、メールが来ています、はい、ニュースでは円安の主要因は金利差と解説されていますが、町工場にいる身としては日本の経済力低下が原因だと感じます。30年前に比べてとにかく既存品のコストダウンしか未だに話がありません。海外ではどんどんベンチャー企業が誕生し新陳代謝が起きています。日本には皆無です。それが真の原因だと思いますがどうでしょうか、はい、というメールです。
短期的に見るとね、うん、今のやっぱり円安の原因というのはやっぱり金利差なんです、はい、それはねどういうふうにご覧になられようがマーケットの人たちが円を売ったり買ったりしているわけです、はい、そのマーケットの人たちは何を主たる要因として売ったり買ったりしているかというとこれはやっぱり金利差なんです、はい、だからそれはご理解いただきたいと思うんです、うん、ただし、うん、先ほどね私がちょっと申し上げたように中長期的に見たときに日本って、うん、強い国なの弱い国なの、うん、普通は強い国だとその国の通貨は強くなるし、はい、弱い国だと思われればその国の通貨は弱くなる、うん、そうした観点から中長期的に見た場合にはやっぱり日本はおっしゃられる通りね、うん、やっぱりかなり先私もご説明した通りですね、はい、力を失ってきてるんじゃないのかな、うん、すなわち成長する種がね、うん、やっぱりだんだん自動車一本足打法みたいな形になってきてしまってるし、はいはい、もうちょっと日本って幅広いいろんな分野で山椒は小粒でもピリリと辛いような企業もいてですね、はい、そうしてぐーっと日本経済全体をここ底上げしていく、うん、大企業も中堅中小企業もというような形で育っていたのが今大企業一本足打法、自動車一本足打法みたいな形になりつつあるので、これはやっぱりね日本の成長力が少なくなってきてるんじゃないのか、うんうんというような見方を、ね、されるということで、うん、さっき言われたようなことは、ね、十分に考えられると思うんです、うん、そして、うん、このご質問から、ね、はい、一つ私が申し上げたいのは、うん、
さっきね、ドル建ての資産を持っている大企業さんは、はい、市場最高の利益を上げているとかおっしゃってらっしゃるでしょ、うんうん、でそれをその企業さんたちは従業員に分配しましたよね、うん、すなわちお給料を上げて、はい、だけれどそれをサポーティングインダストリーズまでもっと分配していただかなくちゃいけないと僕は思いますよ。
それはでも何て言ったらいいんですか、その強制できるものでもないですよね。いやいやいや、
だから値下げしろ値下げしろってさっき言われてた
ように価格転嫁なんでしょ
う、はい、そう値下げしろ値下げしろなんて言わないで、はい、ちゃんとしかるべき代金を払ってあげるようにしていけばですね、うんうんうん、下の方も強くなっていくと思うんですね、うんうん、そのぐらいのことをやっていかなくちゃいけないんじゃないかなと思います。
なるほど。
でちなみにそんな考え方で、うん、中田町で動いていらっしゃる先生は多分ね、はい、伊藤達也先生。
なるほど。
彼はそういうふうな形でね、うん、中小企業の今専門の、はい、トップでいらっしゃるので、はい、そんな動きをされていらっしゃると思うので、こういうのが広がってくればね、うん、今のご質問のような、うん、ご意見というのは少しずつこういい意味でなくなってくるんじゃないかなというふうに思います。
木内さんね、今の中小企業の話、はい、その円安とか原油高っていう、まあ、中小企業を見た時の外的な要因とね、それと例えばその生産性の問題とか価格転嫁ができるかできないかみたいな、その構造的な日本の中の話と両方あるようなお話今伺ったというふうに僕は思ってるんですけれども、はい、木内さんからご覧になった時に今の中小企業の問題点どうご覧になってますか。
まあ、まさに両方だと思いますけどね。両方、まあ、価格転嫁ができないというのはこれ、まあ、政府もかなりそういう問題意識を持っていて、う
ん、今なんか一生懸命やってますよね。
やってますね、はい、ですから、まあ、場合によってはその不当であれば、はい、まあ、コートリーが、
はい、
出てくるっていう、うん、まあ、ことなんで、まあ、徐々には是正はされてきていると思うんですね、はい、完全ではないにしてもですね、はい、で価格転嫁できなければその分賃金が上がらないじゃないかということなんで、うん、まあ、中小零細企業の賃金を上げるためにもですね、うん、正当に価格転嫁できるようにしよう、これは例えば経団連とか経済団体も言ってるので、うん、まあ、長いとしてはまあそういう方向にまあ来てると、うん、まあ、いうふうに思います。しかしながら、持続的に賃金を上げていく、特に実質賃金を上げていくためにやっぱり生産性が上がらないと無理なんで、はいはい、長い目で見ると、まあ、それをやっぱりやらなくちゃいけないってことですね。
それ中小企業の中小大企業と中小企業の関係でも、中小企業自体のなんかこれ淘汰ということは僕は使わないんですよ、整理統合みたいなね、
うん、まあ、中小といっても規模がいっぱいあるので、はいはい、例えば今年の春闘でも賃上げは中小でも結構高かったって言った時の中小ってのは結構規模の大きい中小ってことで、数字として出てこない零細企業の賃上げはまあ多分かなり低いっていうことだと思いますね。で、ただ全体としてやっぱり底上げしていく、持続的に上げていくためにはやっぱり生産性が上がらないと、まず実質賃金が上がらないとですね、うん、で生活者にとって重要なのは物価の上昇率よりもどれだけ賃金が上がったかと、うん、で実質賃金が上がれば、うん、消費の足腰が強くなるんで、うん、消費の足腰が強くなると、うん、企業は値上げをできるようになると、うん、ですから、まあ、賃金を伴う持続的な物価上昇というのはですね、やっぱり実質賃金が上がらないと困るってことですね。で例えば一時的にこう企業がすごく賃上げをしたとしてもですね、はいはい、それは持続的には消費が弱ければ持続的な賃金物価の上昇につながってこないんで、うんうんうん、そうすると長い目で見るとやっぱり労働生産性を上げるというのが非常に重要で、うんうん、それは零細企業まで含めてそれは頑張らなくちゃいけないっていうことですね。ただそれは企業が頑張るだけじゃなくて、例えば働き手も、まあ、自分のこう能力を高めるようなリスキリングっていうのも、うん、はい、まあ、必要になってくるし、うん、から企業レベルではできないようなことでいうと、例えばインバウンド戦略もそうですし、うんうん、あるいはまあ、外国人の人材を活用するということによって、うん、こう将来の成長期待を高めて企業が投資をするようになって、うん、それによって労働生産性上昇率が上がっていって、はい、実質賃金の上昇率が上がっていくと、うん、まあ、いうことにつながってくるので、うん、長い目で見るとやっぱりそっちを零細企業も含めてやっていかなくちゃいけないっていう、そういうことだと思います。
加谷さんね、
はい、
生産性って言葉、労働生産性って言葉なんだろうかなって思った時に、まあ、当然価格転嫁をしてその収入も増やさなくちゃいけない、一方その企業自体 の, その努力として合理化とか省力化も進めなくちゃいけない。合理化省力化っていうのはつまりそのいわゆる企業の効率性を高めるというね、一方所得を増やすために価格転嫁もちゃんとやらさなくちゃいけない。これ問題点は分かってるという前提としたときに、はい、じゃあこれどうやったらできるのか、どうやったら価格転嫁ができるようになるのか、どうやったら合理化省力化が図れるようになるのか、具体策はありますか。
これすごく抽象的ですよね、はい、生産性ってですね。でこれアメリカとドイツの中小企業、うん、日本と比べてどうかって、はい、やっぱりね、利益率すごく高いんですよ、うん、日本よりも、うん、でなんでそうなってるかっていうのを見たときに、うん、アメリカはねやっぱりね人口当たりの企業の数が少ないです。 まあ、だから要は複数社合併して
やっぱりプレイヤーが多いんだ日本は、
うん、で、はい、価格交渉をして、まあ、売り値を上げていくっていうので、はい、おそらく生産性を上げてる、はい、ところがねドイツはね、はい、日本並みかそれ以上に中小企業の数多いです、はい、人口あたりの、はい、じゃあどうやってるかって、うん、やっぱりねドイツは独自で海外に売ったりとか工夫をして企業一社の付加価値を高めてるんですね、
ほう、
まあ、だからどっちを取るかっていう話でその光った技術を生かすんだったらドイツ方式、うん、でもっと手っ取り早くいくんだったらやっぱり再編をして価格交渉力をつける、はい、まあ、それで生産性を上げる、まあ、2パターンあると思えば、うん、まあ、ちょっと乱暴ですけどね、はいはい、分かりやすいんじゃないかと思います。
佐野さんどうですか今の話、ドイツ式アメリカ式どっちなんですか日本は。
いや私はね今の話その通りだと思います、はい、日本はドイツ式やるべきだと思うんですよ、
は
あ、ただしねその手前でもう一つやり手がやり方がある、はい、はい、それは何かというと、はい、フロントに立っている日本オリジンの大企業さんに世界に向かって高く売っていただいてその売っていただいた分をまたサポーティングインダストリーズに分配していただければね少し日本全体の生産性は上がると思います。
それは何ですかそのこれまで要するにその関連企業の皆さんからこう安くパーツを握れることにこう集中していた親会社がねなんか役割を変える、
うん、
少しこう善意の行動をもっと取るようになる利益、うん、その大企業の利益を追求するだけじゃなくて関連企業の利益や将来性もにも気を配るようななんか企業倫理みたいなねそういう話ですか今の。
いやそのぐらいの、ね、倫理観まで言ってくれればいいんですけれども、はい、そうでなくてもねでも例えばサポーティングインダストリーが優れれば、はいはい困るのは最終的には大企業になりますから、うん、そうしたねやっぱり中長期的な視点っていうのをもっと思っていただきたいなと僕は思うんですよ、うん、そういうことによってその大企業さんが海外に高く売っていただければ、はい、その高く入ってきた売上をまた利益として、ねはい、サポーティングインタースリーに分配していくというようなことができると思うんですね、うん、すなわちあんまり値下げ交渉を、ね、厳しく今まで通りにはしないとかね、うん、それなりの価格で買ってあげるとかっていうことができるようになると思うんです、うんうん、だからオールジャパンとして海外に高く売っていけばそれを
まあもちろんそうです
引き取っていくっていうことはできますよね、うん、で中小企業さんが海外に売りに行こうとするとですね、うん、やっぱりそれなりの国際化戦略を一歩やってからじゃないとなかなかそういかないんです。僕はそういうのをお手伝いをしてるんです、はい、なかなかやっぱりステップが必要なんです、うん、でも大企業さんは海外に売っているネットワークなり何なりあるんですが、うん、そこでもう一度知恵を絞ってネゴシエーションして、うん、もうちょっといいものなんだから高く買ってくれというようなねそういう交渉を、ね、していただいて、うん、オールジャパンとして頑張っていただくようなことをね、うん、フロントにいる大企業さんにやっていただくっていうのが日本ではまず必要じゃないかなと思います。それからもう一つ、はい、先ほどから省力化効率化の、うん、話が出てますけれども、うん、中堅中小企業はですね、うん、なかなかその自動化省力化ってできないんです、はいはい、なぜかというとお金がないから
そうです、
はいね、お金がないからです、はい、だから今ねそれに対しては地方の金融機関さんたちがゾンビ企業を生まないようにしながらね、うん、でも真田カンパニーはいやまずですね、うん、反町カンパニーは素晴らしい会社なので、うんうん、反町カンパニーの場合だったらば人ができるものは人がやるでも機械にやらせられるものは機械にやらせるということで、うん、自動化省力化の計画を立てられたんだとしたらば、うんうん、それに対して少しでもリスクを取りながらでも融資をしていこうじゃないかと、うん、場合によってはねレッツゴローンのような形で、うんお金を出していってもいいんじゃないのかっていうのは議論が今ちょうど出始めてるところです。
ほう。
だからそういうのがね少しずつ浸透していけば、うん、僕は日本はねもうちょっとね明るい経済体制になるんじゃないかなという期待しています。
それ企業倫理とか企業 そのモチベーションの話で済む話なのか例えば今経産省がやっているその中小企業に対する情報提供とか、
はい、
公取が、まあ、大企業が、ね、下請けいじめしてるというふうに名前出してドンみたいな、はい、ああいうこともやってるわけじゃないですか、はい、そういうことももっとはっきりやるべきなのか
もっとはっきりやりながらもでも倫理観を持って自主的にやっぱりやっていただいた方がいいじゃないですか、
うんそれやってくれればいいですけど、日本の企業ってそういうところって僕は分かんなくてよかったの、はい、期待できるんですかそういう
僕は期待したいと思います。大企業さんにもそういう、ね、余力はあると思いますよ。
なるほど、
はい、
ここからは政府や日銀が目指す経済好循環のシナリオは瓦解することになるのか伺っていきます、うんうん、政府や日銀が目指している好循環サイクルがこちらです。このようなサイクルになっています。物価上昇率を超える賃上げを実現することで所得が増えて家計が潤うことにすると購買意欲が高まって消費が拡大需要が高まることで適切な価格転嫁による物価上昇が起こりまして企業の投資アップや業績アップつながります。そしてですね企業が成長することによってさらなる賃上げが実現するというこういったサイクルになっているんですが木内さん この円安や原油高が続くとなりますと、この好循環サイクル瓦解するということに見ていらっしゃいますか。
物価高で消費が弱いって先ほどもだいぶ強調したんで、はい、うん、ちょっと瓦解とまではそこまではちょっと言えないかなとは思いますが、なかなかうまくいかないと。もちろんこれ以外にですね、アメリカ経済が強いとか、はい、外的な要因もあるので、こう真っ逆さま日本経済落ちていくかどうかは分からないんですけども、期待されたようにですね、賃金も上がってようやくこう消費も強くなってっていうのが、だいぶこう風向きが怪しくなったなっていうのが現状だと思いますね。で、ここにあるのは賃金が上がって、物価も上がってってことなんですけども、実は物価と賃金両方上がってってもですね、生活は良くならないので、重要なのは実質賃金が上がるかってことなんですね。でそれは一時的には賃金交渉で賃金を上げればですね、実質賃金も上がるんですけども、それは持続的ではないので、やっぱり嫌われますけど、やっぱり生産性が上がらないと持続的には実質賃金が上が
って
こない
んですよ。僕嫌ってるんですか。嫌ってませんよ僕全然。
ちょっと抽象的な言葉なんで、
そこはもういいです、
なんですけども、やっぱりその実質の部分が変わらないとですね、経済ってやっぱり良くならないんですよね。今世の中変わったなっていう感覚があるのは全て名目値なわけです、それは物価が40年ぶりの高さだったり、円が34年ぶりの安さだったりですね、株価がもう30何年ぶりの高さだったり、地価の上昇も30何年ぶりだったり、これだけ見るとなんか日本はデフレ化抜け出したなって感じなんですが、全て名目値なんですよね。で実質値はどうかっていうと、経済はマイナス成長がついてるってことなんで、やっぱり実質値を良くしないといけないと。でこれを長い目で見て、ここがちゃんとこう成長していくためにはですね、例えば人口が増えとか、出生率が上がるとか、あるいは外国人をもっと活用するとかして、こう生産性を成長率のトレンドを上げていくと、それが見えてくると企業はもっと投資をするようになるんで、そうすると労働生産性の上昇も上がってくると、こういった循環に持っていかなくちゃいけないっていうことだと思うんですね。足元のこう物価と賃金が両方上がってるんで、良くなったなって言って、じゃあしばらく待とうかじゃなくて、やっぱり地道なこう生産性向上努力は企業も政府も個人もやっぱりやんなくちゃいけないと、それはやっぱり中小企業も零細企業も含めてですね、やっぱりやんなくちゃいけないと、ここでこう気を抜いちゃ私は多分いけないんだろうなとは思いますね。
岸さんね、一つは要するに、デフレの時代の自民党のリーダーの人たち、総理になった人、総理なんか特にそうなんですけれども、景気は気だっていう人もいたし、同じ人が名目なんだよで誰のことか分かる人はすぐ分かっちゃうんだけどあれはダメ、
景気は気ではないです。
違う名目なんだよと、数字が大きくなったら気が大きくなって金使うだろうって、あれはダメ、
それは経済学的にはそれはないですね。つまり物価が上がって先行き物価が上がるだろうと思った時には、先行き賃金も上がるだろうって期待になるので、実質賃金の見方は変わらなければ消費は変わらないわけですね。なんでデフレ脱却の策としてですね、価格を 何しても物価を上げると、インフレ期待を高めるっていうのは、確かにこの10年間そういう議論も出てきたし、日本銀行もそういうことも言ったし、アベノミクスもそういうこと言ったんですけど、私は基本的にはそれは正しくないというふうに思います。そうではなくて、やっぱりこう実際のこう経済とか生産性とか高まらないとですね、期待だけで、っていうのは難しい。ただ、成長の期待を高めるのは重要だと思いますね。
それは名目が先に動くから、
それでも実質の成長期待ですね
やっぱり
実なんです。
僕はその言葉が頭の中に織物のように沈殿しているんで、名目が動けば、なんかその後実質も続いて、引っ張られて
物価が上がったら消費が強くなるっていうのは、私は根拠はない。経済学の消費の理論にそういうのはないですから、基本的には個人消費がどれだけ増えるかは、
キヨちゃんね、そういうことをね、公言した総理とか副総理財務大臣みたいな、そういういたわけじゃないですか。そういう人たちは一体木内さんが見るとどう見えるんですか。
それは間違ってると思いますけどね。
あっさりですね。
価格が上がったら消費が増えるように思っているのは、例えば消費税が上がるときにですね、各国民の消費が増える、それでも持続的に消費が強くなるわけじゃなくて、消費のタイミングをずらすだけの話であってですね、基本的にはインフレ期待が高まったら消費が増えるってことは、ないっていうことなんですね。やっぱり実質の賃金が先行き増えてくると、自分が将来生きている間にですね、物価の上昇率をも上回る賃金が思ったよりも増えてくるなと思ったら消費を増やす、そういうことがなければですね、賃金も物価も同じだけ上がる と思ったら別に消費は増やさないですね、うん、それから先ほどの話のように定額減税のような一時的にこう、はい、まあ、減税してもらっても、うん、自分の一生ほど長いとかするとそんなの、ね、何十年のうちだとごくわずかなんですよ。
ですよね、
で消費というのはやっぱりこうライフサイクルで考えて、うん、今の消費も決めているわけですから、はい、そういうのは基本的には役に立たないと、まあ、いうことだと思います。
ちょっとぐらいいい話っつうか、なんかこれはちょっとこう評価できるよっていう結果ってないんですか。
結果ないんですけど、まあ、私は今の、まあ、経済政策でいうとやっぱり労働市場改革が一番評価できるかなと思ってます、ね、
あ、じゃあそれをもっと進めるべきであると。
労働市場改革の考え方はですね、構造的賃上げということを岸田さんが言ってて、はいはい、それは正しいと思いますね。つまり、無理やり賃金を上げるんでなくて、まあ、自然と実質賃金が上がっていくような経済環境を作ると、うんうん、自然と実質賃金が上がっていく環境はどうなって作られればいいかというと、やっぱり労働生産性が上がるってことですね、うん、はいはい、で労働生産性を上げるためにはまずリスキリングで働き手が、はい、低いですね、こう技能を磨くと、はい、でさらに技能に見合ってですね、うん、賃金がまず得られるような形にしないとやる気も出てこないんで、うんうん、はい、まあ、そこでジョブ型の、はい、日本的なジョブ型の賃金体系に移っていくと、うんうん、でさらにですね、いろんな技能、例えば IT 技能を身につけても、うん、その企業に働いていると能力は活かせないということがあるわけですね、うんうん、そうすると転職して別の産業とか別の企業に行くことによってですね、はいはい、その能力が活用されて、そういった人の動きがですね、うん、まあ、産業構造の高度化を作っていくと、うん、全体としての生産性が上がって、うん、全ての人のですね、実質に上がるような環境になって、うんうんうん、ですからこう三位一体の労働市場改革っていうのはそれは私は正しいと思うので、うん、まあ、ぜひこれからやってほしいなと。まだあんまり稼働はしてないんですけど、
進んでないですよ。だってそれより前にそれこそ4万円の定額減税とか、はい、他のそのなんか見た目派手なすぐ効果がありそうに見えるこれまでの伝統的な手法を政治はずっと重ねてきてるわけじゃないですか。
そうなんです。ただ少子化対策は正しいと思うんですね、はい、今の少子化対策は効果がどれだけあるかはちょっと疑問ですけども、つまり少子化対策自体もですね、将来のまあ、人口増加までいかがか分かりますけど、まあ、人口の減少のペースがそれによって、うん、落ちていくということになると将来の成長期待が高まるので、うん、成長期待を高めるためには少子化対策はまあ重要だと、うん、ただ、まあ、児童手当を増やすだけだとちょっと効果はあまりないだろうなと思うんです、うんうん、まあ、とりあえず少子化対策はもう固まっちゃったんで、うん、まあ、ぜひ次はやっぱり労働市場改革をしっかりやってほしいなというふうに思います。
今みたいなお話 その前提になるような岸田さんの発言というのがこれあったわけですよ。これこの間の28日の記者会見の時の、今年物価上昇を上回る所得を必ず実現する、でこれは要するに春闘プラス定額減税4万円、はい、まあ、来年以降物価上昇を上回る賃上げを定着させる、これは要するに定額減税という下駄なしで物価上昇率を超えるような話っていうのは、これは先月の28日にこういうことを言っていて、今日の番組ここまでの話っていうのはこれも完全に崩壊しているという前提でお話を伺っているような気がするんですけれども、加谷さん、この総理のなんていうのグランドデザイン、ビジョン、うん、はい、どうご覧になりますか。
このね、はい、循環サイクルありますけど、岸田さんおっしゃってるのは、まず賃金を上げれば、はい、所得が上がるんで消費が増えて、はい、で企業も設備投資拡大するから、うん、また賃金が上がるっていうサイクルを狙ってたって話ですよね、はい、うん、なのでとりあえず賃上げしろって言った、はい、だけど今なんかちょっと瓦解しそうになってると、うん、でいうことになると、来年も無理やり賃上げしてもですね、うん、まあ、企業としては原資がないわけだから、まあ、息切れする可能性結構高い。
ないんですか、内部留保490兆とかって、うんうん、いや、あれは
それでね、
はい、どうぞ。
まあ、木内さんおっしゃってることはもう全くその通りで正論で、はい、1ミリも異論はありません、はい、私で、ただ、はい、あえて反町さんのご期待に応えて、
いやいや別にいいですよ普通に、はい、どうぞ。
名目値が上がって何かいいことはないのかと、唯一あるとすると、うんうんうん、企業は現金持ってると損するんですよ。
あ、
だって物価が上がっていっちゃったら、
ね、追いつかないから、
はい、追いつかないから現金持ってると損すると、はいはい、でこれをただまあ海外の証券投資とかに回されないように、うん、国内のイノベーションにちゃんと投資をしてもらえるように誘導できれば、うん、木内さんがおっしゃってるような企業の生産性のアップから好循環というサイクルは実現できるわけですよね、
う
ん、だそこにいかに政府が持ってこれるか、
はい、
まあ、だからそういう意味ではちょっと乱暴ですけど、はい、法人税の優遇税制の措置とかを、はいはい、やっぱりね、うん、いい方向のイノベーションに働くように、はい、既得権益はちょっと忘れてもらって、うんうん、ちょっとその優遇税制の組み直しとか、うん、まあ、私はやった方がいいんじゃないかと思います。
自民党の先生方なんかに聞くと、その投資優遇税制やってるよっ っていうふうに、
でね、これね、
はいはい、どうぞ、
マクロ的なもので、はいはい、あの租税特別措置って言って、はい、個別の企業ごとにこれは免税ってね、はい、あるんですよ、はいはい、これあんまり自民党の先生方言いたくないんですよね、はい、あの結構政治利権になってるんで、うん、なのでね、はい、これやっぱりもう意味をなくしているものもあるんですよ。
なるほど。
だってもう一回ゼロベースでどこの企業に優遇税制をしたらいいかっていうのをもう一回ちゃんとゼロベースで考えるということをやってみると相当設備投資の効果上がってくるんじゃないですかね。
は
あ、そうすると、あの木内さんおっしゃってるような好循環は実現できるかもしれない。う
ん、その今の加谷さんのお話からすると要するに今の、まあ、政府が、ね、やっている、まあ、補助金の制度とか景気対策とかっていうのはどうもこうなんかこう無駄な積み増しと 無駄な予算の付け回しみたいなところばっかり多くて肝になるところに打ってないよっていうふうに聞こえるんですけど、うん、いいんですかそれで、
う
ん、
あのそう なりつつあるって感じですね。だから昭和の時代にはあれも結構あの意味があったわけですよね、はいはい、
動きましたよね、
うん、あのなのでちゃんと輸出産業が、はい、あの儲かるようにとか、はい、まあ、いろいろデザインしてたんですが、うん、もうこれだけ経済の構造が変わってるのに、はい、前と同じ優遇税制のままっていうのはちょっといかがなものかというのがありますから、ここは時代に合わせてこう柔軟に変えていく必要があるんじゃないかと。まあ、それができればやっぱり設備投資増えますよね。
なるほどね。佐野さんいかがですか、この岸田さんの計画、はい、どうご覧になります
か。いや、あのこの通りにいけばいいんですけども、ね、はい、そもそも、ね、好循環サイクルに僕はちょっと疑問があるのは、賃上げをして、ね、所得アップをします、うんうん、それが消費拡大につながると言ってるけれども、はい、そんなに、ね、将来に自信がないとですね、うん、消費はしませんよ、
うん、
だから所得アップしたって貯金しちゃう。
あ、
それから企業の方も業績がアップしたって将来に先行き不安があったらばとりあえずナブル保しちゃう。今までそうだった
んですね。ずっとそうです、
ね、はい、ですからそういうような形からするとね、まずこの好循環サイクルとおっしゃってるそのものがね、はい、ちょっとあの問題がある、あの疑問があるんじゃないのかなっていうふうに思うわけです。
は
あ、そしてこういったことをやっぱり解消していくためにはね、はい、あのやはりですね、僕はね、あの、少量変量でもいいから高品質で、はい、あの多品種で高利潤が取れるようなビジネスをやっていく、うんうん、すなわち量規模の経済性じゃなくてね、はい、質の経済性に切り替えていくようなね、うん、体質改善というのを日本はやっていくべきだと思うんです。で、その時の主役になるのが中堅中小企業だと思うんですよ、うん、でそういったところへ力をどんどん与えていくような形でのね、うん、その政策転換というのをしていけば、うん、あのそこから儲かる利潤ってこのサイクルに入ってくるようなものがね、はい、生まれてくると思うので、うん、そういう底辺のところにこの循環を起こさせれば回ってくると思うんですね。
佐野さん、例えば先ほどのその大企業が中小企業に対して、はい、まあ、あの僕も佐野さん語録でいうと義にね、
はい、
義というものを大企業というものがもうちょっとこう発揮するになるとか、ないしはその役所や公取がきちっと監視するアドバイスをするというようなシステムができるすることによって、まあ、価格転嫁とかあの不公正なものというものが排除されて中小企業が伸び伸びと海外市場も含めてというこのビジョン、
はい、
これをもしもその政府がもっと今よりも踏み込んでやるようなことをやる方向になった場合にね、はい、大企業がそれこそ要するにこう日本から逃げ出す可能性、
はい、
こうちょっと言いづらくなったよね、はい、そういう可能性はないんですか。
あのそれでもいいんです。あの、ね、日本オリジンの無国籍企業になっていって活躍していただければいいんです。
ほう、
で中堅中小企業さんには日本にいながらにして外貨を稼ぐような企業になっていただいて、はあ、税金も払ってもらって雇用機会も作ってもらうような形です、うん、そういう、ね、二重構造にしていけば、ね、日本は、ね、十分に生き残れると思うんです。でその時に人口を別に増やすわけじゃなくてですね、はい、減っていく自然減していくわけでしょ。だから自然減していくんだったらば、自然減していく中で生産性を上げる、すなわち、うん、それは自動化省力化で機械化で、
はい、
それでやりながら人は人しかできないような仕事をやる、うん、ような方向に持っていけば生産性は上がるはずですよね、
うん、
でそれを最後は高く売らなくちゃいけない。その高く売りに行くところでのちょっとノウハウというのは日本はこれから勉強しなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですけどもね。
あまりにもバラよろすぎて今の現状から比較するとちょっといわくイメージできないというか信じがたいんですけれども、
はいはい、
今そこまで真剣に考えている人っていうのは、まあ、伊藤達也さんも考えていらっしゃるんでしょうけれども、ええええ、政府としてそこまで本気で取り組んでいるというふうに僕ら考えている
んですね。
ちょっと待ってください。
そうなんですよ。だからこそ、ね、そういうものをね、はい、だからこそ今そういうものをビジョンを発表してもらったらば、うん、国民だってですねそれに向かっていこうっていう気持ちになってくると思うんですよ、
うん、
そういうねあのそういう気は景気によくいい影響を与えてくると思います、うん、はい、その気は景気にいい影響を与えてくると思うんです。
ここからは円安や物価上昇が続く中、日銀が果たせる役割について伺っていきます。先週日銀の植田総裁はこのような発言を行いました。こちらです。19日ワシントンのピーターソン国際研究所での講演で、基調的に物価の上昇が続けば利上げの可能性が非常に高くなると述べ、金融政策の変更の可能性を示しました。木内さん、植田総裁は利上げの可能性にも言及しましたけれども、円安それから物価上昇が続く中で日銀が果たせる役割についてはどうお考えですか？
まず為替を操作、為替をこう操作するのは難しいんですけども、はいはい、ただやっぱり今の円安というのは確かに日本経済にとってマイナスですし、まあ、世界にとっても、まあ、実は円安というのはドル高なんで、はい、アメリカ以外の国はですね、やっぱりまた輸入物価が上がったりとかですね、あるいは今日ですがインドネシアなどが利上げしてますけども、これは通貨防衛のために利上げなんですね。景気は悪いけども通貨安がどんどん進むとですね、輸入物価も上昇しちゃうし、はいはい、もしかしたらお金が外に出てっちゃうかもしれないって、はい、しょうがないんで景気を犠牲にしながらでも利上げしなくちゃいけない、まあ、こうやってやってると世界経済がどんどん悪くなっていきますから、やっぱり行き過ぎた円安ドル高は、まあ、なんとか抑えなくちゃいけないということですね。で為替っていうのは、まあ、政府が担当しているので、まあ、政府としては為替介入で止めるっていうのは一つですね。で、中央銀行、まあ、日本銀行はですね、為替は管轄ではないんですけども、はい、やっぱり今の植田総裁は円安の経済とか物価に与えるマイナス面を非常にこう注目していると、はい、まあ、これがちょっと前の総裁から変わったところなんですけども、なのでこういう発言が出てくるということですね。まあ、基本的には金融政策というのは国内の経済とか物価の動向を見ながら決めるんですけども、場合によっては円安が進んで物価に大きな影響が出てくれば利上げの可能性が高くなるということを言うことによって円安を抑える、まあ、口先介入をしているということですね。特に先週、まあ、ワシントンに行った時にはそういう発言を2回ぐらいしてですね、まあ、なんとかこう円安を食い止めたという面もあったと思いますが、ただまあ実際の利上げという実弾がない中だとですね、そんなにこう効果があるわけではなくてですね、からまあ3月にこう日本銀行マイナス金利解除してですね、まあ、今週決定会合が木金ありますけども、もう今週追加利上げはやっぱりちょっとできないのでですね、やっぱり金利引き上げるってこと自体がもちろん円安阻止の効果はあるんですけども、はい、今のタイミングはやっぱりできないので、ちょっと政府が頑張らなくちゃいけないってことで、おそらく為替介入も間もなく
するだろうと。
で、為替介入は時間を買う政策なんで、それだけで為替の流れは変えられないんですけども、2年前の為替介入の時で言うとですね、まあ、4円ぐらいはこう、一時的に動かすことができるんで、まあ、その後はまあ日本銀行がですね、まあ、経済状況が許せばですけども、はい、まあ、利上げをしていくということで、政府の為替介入と日本銀行の金利引き上げっていうのを両方合わせることによってですね、まあ、効果を高めていくと。で、植田総裁になってからその政府と日本銀行がですね、はい、連携して為替の安定に、ためにこう政策を行うっていう姿勢は非常に強まっているということなんで、それなりの効果はやっぱりあるのではないかなというふうには思います。
そう、短期の介入、政府が短期の介入をやって、はい、で金利を、まあ、いじるとしたらそれ日銀の仕事だと、その連携によって為替もインフレも、まあ、まあ結局原因がインフレで、原因が為替でインフレになってるわけですから、そのパッケージで要するに抑えることができるだろうという、これはありなんですかなしなんですか？
まあ、ありだと思いますね。
でその効果が出るために、その僕らは日銀の政策判断のどこに注目していったらいいのか。
まあ、ただ簡単ではないのはですね、はい、景気が悪くなってしまったらそうは言っても利上げはできないってことと、はい、あとですね、こう先週の金曜日に、まあ、日経平均が一時期1300円ぐらい下がりましたよね、はいはいはい、あれはつまり円安が進んで、そうすると日本銀行の追加利上げが早まるんじゃないかと、まあ、いう期待もあってそうなったので、はい、日本銀行としてはですね、こうもしかしたら金利上げるぞっていう口先介入をするんですけども、はい、そこが効きすぎちゃうとですね、株価が大きく下がってしまうということで、はい、今若干板挟みになって、ると例えば、今週、まあ、植田総裁日本に戻ってきて国会とかで話してるトーンで言うとですね、またやっぱり若干トーンが、まあ、弱まったなと、すぐ利上げって感じじゃなくてですね、だからそれは為替の動きを見ながら微調整するんですけども、 円安の方向に配慮すると株が下がってしまうみたいですね、はい、ちょっとそういう難しいところはですね、うん、やっぱりあるんじゃないかなと思います、うん、ですから 万能薬ではないってことですね。
万能薬ではない、はい、その中で要するにじゃあインフレに懸念とそのデフレ景気が悪いのに物価が上がっていくような状況にね、はい、これからこう日銀の政策移管によってはそういう状況に陥りかねないという話に聞こえます。
まあ、その通りなんですけども、それはそこまで本格的なスタグフレーションかどうかは分からないわけですね、うん、これ例えばアメリカ経済が比較的しっかりしているのであれば、はい、まあ、なんとか輸出に支える今でもそうだと思いますけども、はい、まあ、そうするとそこまで景気が悪くならないので日本銀行としては為替の動きも見ながら少しずつですね、うん、金利を上げることができるかもしれない、うん、で一方ですね、逆にアメリカ経済が悪くなってしまったらどうなるかというと、うん、これは円安が終わるので、うん、円高の方向に向かっていくので、はい、その面からの物価上昇とかですね、うん、まあ、圧力は弱まると、うん、まあ、いうことなんで、うん、お先真っ暗ってわけではまあないということですね。それとアメリカの動向ってやっぱり日本ではコントロールできないので、うん、結局はやっぱり為替レートっていうのはかなりの部分半分以上はアメリカの要因で決まっているわけですから、はいはいはい、まあ、そこはこう事前にこういう方向だっていうのを決め打ちして政策をするってのはやっぱりできないっていうことだと思いますね。まあ、なんで難しいと思います。
事前にきちっと日米の間でこう握るってことはできないんですか。
できないですね。
できないよ
で別にアメリカは日本だけの言うことを聞く
なんて
こと
は
ないわけですね、はい、で今はその韓国と、まあ、日韓あとアメリカの財務大臣会合で為替の安定についてもこう確認したと、はい、それからまあ G7、G20 でもですね、はい、為替の安定は重要だと、これはまあ日本側がこう働きかけて言わせたわけですね、うんうん、まあ、そういったこう国際協調でなんとか円安に歯止めをかけたいでもまあうまくいかなかったと、その時にはいわゆる為替介入をするための一種のこう段取りとしてですね、他の国でもこう為替のボラティティが高い状況はよろしくないとみんな言ってると、だから日本も単独で為替介入をしますと。で昨日鈴木財務大臣がですね、はい、環境は整ったと考え、捉えられていいというそういうことですね、はいはいはい、まあ、そういう会合とかで他の国とも調整して、うん、まあ、為替の過度な変動というのは経済にマイナスだということを、うん、まあ、みんな認識したと、うん、まあ、それは一種のこう免罪符で為替介入できると、はいはい、まあ、そう整ったということだとかですね、うん、いうのは相当踏み込んだ言葉なんで、これはもう為替介入マジかっていうことだと、ね、うん、
今のお話を伺ってると、ね、もう要するに口先とかポーズでやれることはもう全部やり尽くしたというふうに聞こえます。
それはそういう感じだと思いますね。
もう、まあ、あとは行動するかしないか、要するにこれ以上口先とかポーズで身振り手振りや口先で何かやろうとしてももうマーケットが反応しない状況にまでなっているんだと、こういう理解ですよね。
そうですね、まあ、本当は152円が非常に重要なポイントで、はい、そこを守ろうとしたんですけども、うん、まあ、アメリカの経済指標とかでこう抜けちゃったと、うん、でそこで介入してもよかったんですけど、うん、まあ、G20 とかですね、あるいは抜けた時には、まあ、岸田さんが訪米していてですね、はいはい、まあ、バイデンさんとこう、会談をしていて、うん、記者会見を回る時に日本介入するってアメリカはですね、やっぱり為替介入はできればしたくない、してほしくないということなんで、まあ、そのタイミングでその、国賓待遇で歓待されている時にですね、日本で為替介入して岸田さんがアメリカで弁明しなくちゃいけないというやっぱりそういう状況は作られなかったということで介入ができなかった。
それ政治的配慮によって経済を犠牲にしたというふうに聞こえます。
まあ、短期的にはですね、
短期的
先週はやっぱり G20 とかあるので、はい、まあ、G7、G20 が、はい、先週あったんでその前に介入すると、はい、またそこで日本も批判されたりするので、うん、まあ、とりあえずそれはやらないけどもみんなで為替の安定が重要だということを確認したっていうですね、うんうん、まあ、地ならしをした上で、うん、多分もう介入は間近だと思いますね。
解散、日銀の果たす役割、果たすべき役割、何しろできること、これちょっと違うんですよね。果たすべき役割というやれること、はい、ここを僕らどういうふうに見たらいいんですか。
まあ、やっぱりね、目下円安がものすごい重要になってきちゃったので、はいはいはい、その日銀がどこまで為替、まあ、もともと為替関係ない組織なわけですから、うん、はい、まあ、であるにもかかわらずどこまで為替にコミットしなきゃいけないかと、うん、で今やっぱりコミットしなきゃいけなくなっちゃってるわけですよね、うんうん、投資家はね、もうとにかくいつ介入があるのかっていうので待ってるわけですよ。
はあ、
で介入があると一旦ドル高になりますよね、はい、そしたらまたそこで仕込もうと思ってる投資家っていっぱいいるので、うん、ある意味待ってるわけですよね。時間稼ぎ の期間はそんなに長くないと思った方がいいと思います、うん、仮に介入したとしてもですね。
真田さん、
はい、
そういうことなんですか。
そういうことです
そういうことなんですか。
為替の介入っていうのはですね、今の場合で言えば円高にしたい介入でしょ。だから方向性は見えてるわけです、ね、で政府が入れてくるからいくら入れてくるか大体分かるわけです。ですから僕らマーケットで反対側で逆張りしといて、あ、来た来たなって言って食べてしまう。
なんかすっごいなんか残念な話に聞こえるんですけども。
いやいや残念な話 だからそういう意味からもね、はいはい、本来は為替介入っていうのは口先介入でとどめておくべきだと思うんですけども、はい、それができないから仕方がないからやる。で やって効果がないわけじゃないです。それだって一旦押し戻すから時間稼ぎはできますよね、はいはい、でも今加谷先生言われたように今回はそんなに時間稼ぎできないんじゃないかなとは思うんですよ、
はい、時間稼ぎというのはどのくらい稼げるものなんですか。
いやだからそれは試合によって違いますけれども、はい、今回の場合は割と僕すぐに戻されちゃうんじゃないかな。すぐにってどのくらい、1週間ぐらいも持たないかもしれない。
だって次の金融政策決定会合ぐらいまではなんかじわっと匂いぐらい残っててほしいっていうふうに、僕は木内さんの話聞いてて思ったんですけれども、
でもそれはね、全然ダメ。僕は持たないと思います。だからそこでさっき あの利上げの可能性とかそういったものをほのめかせながら合わせ技でね、ちょっとマーケットをとどめさせるとか。
じゃあその1週間ぐらいの間にいろんなことをこう投入していかないといけないんですね。
いけないと僕は思います。そしてね、このさっきから日銀さんの役割って、はいはい、これ為替は違うとおっしゃられてるけど、はい、僕は、ね、違わないと思うんです。なぜならば、うん、今輸入インフレによって物価が上がっているという現状が起こっているわけで、うん、通貨の番人であるところの日銀さんのこれテリトリーです、はいはいはいはい、でそれを収めるために、うん、金利を上げて今金利差が注目されている、うん、で金利を上げて金利差が縮まることによって円高がとどまる、それが輸入インフレを抑えるということであれば、うんうん、僕は日銀の仕事だと思いますよ。
ほう、
それは
なるほど。
ですからそういうふうに考えていってね、日銀さんっていうのはここでねやっぱり利上げをするメリットとデメリットっていうのをトータルで考えていただきたい、うん、って考えるとですね、うん、利上げをした時のデメリットってもちろん経済全体に悪影響はあるんですよ。あるんだけれども、ちょっとね、ちょっと本当に短期的に見るとですね、はい、借りてる人はそれで助かるけれども、うん、借りてない人関係ないじゃないですか。
関係ないです。
でも為替、輸入インフレは国民全部に関係あるじゃないですか。
なるほど。
とどっちの優先順位が高いかなっていうと、うん、僕はやっぱり為替レートを調整して物価を安定させた方が、うんうん、国民全体のためにはいいんじゃないのかなっていうふうに僕はそういうふうに考える。だから日銀さんはこれはデメリットを考えてでもちょっとだけ利上げした方がいいんじゃないかなというようなことを思いますけどね。
それでは日本経済に好循環を生むためにと題してご提言をいただきます。まずは真田さんお願いします。
はい、自力再生、私はね、アメリカ経済も決して良いと思ってないんです、5.5 の金利水準ということはマーケットで借りる水準は 7% ぐらいになっている、はい、するとこれがね、もう不良債権問題を、ね、じわじわと作り始めてるんですよ、だから SNS なんかで見ていただくと、アメリカの住宅ローンの問題で不良債権問題が出てきて地方銀行が危うくなってきていると。それによって新サブプライムローン問題、新リーマンショックといったリスクだって年内に起こるかもしれない、そういったことを考えたときに、ね、アメリカは関係なくとにかく日本が頑張るんだという自力再生の意欲というものを、ね、日本は持つべきだと思います、
はいはいはい、では木内さんお願いします。
はい、まあ、短期的には円安、為替安定って重要なんですけども、ちょっと長い目で見るとですね、はい、やっぱりこう日本経済はもっと自主的に強くなるっていうのが重要で、そのためにはやっぱりこう積極的に日本の市場っていうのは成長していくんだっていうふうに企業が思ってもらうと、まあ、そうするとですね、設備投資も国内であり、その結果として労働生産性上昇率も高まって自主性が高まってくるということなんで、まあ、まさに成長戦略を進めて、いろいろありますけども少子化対策もありますし、インバウンド戦略もやってほしいとは思うんですけども、例えば外国人のですね、活用ですね、まあ、今政府も動いてますけども、はい、より長く日本外国の人に来てもらうと、まあ、円安がその妨げになってしまう可能性もあるんですけども、まあ、こういう形でですね、日本の市場が成長するという期待を高めるということがまず第一歩じゃないかなと思います、
はいはい、では加谷さんお願いします。はい、
お二方と近いと思うんですが、企業投資ですね、やっぱり企業が積極的に設備投資をして、まあ、それでお金が国内に回って賃金が上がるっていう循環がまあ発生しないとやっぱ経済って伸びないわけですよね。でこれをいかに高めるかっていうところをもう今後の政府は本当にフォーカスすべきだと思います。